今日恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書の21章15節から18節です。ここは手術礼拝で見た箇所でしたけれども、羊を飼うということについて昨日の学び会においてまた深い洞察が得られましたので、皆さんにお分かちしたいと思います。ヨハネによる福音書の21章15節から、彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。アメン。一言お祈りいたします。愛するイエス様、あなたが私たちに羊を、特にあなたの羊を飼うようにと、あるいは牧するようにと言われたことを我らは覚えます。どうか今しよう、この私たちにあなたの命の御言葉を与えてください。あなたの愛された羊たち一人一人です。どうぞこの羊たちにあなたが食べさせてくださいますように。また私たちが羊を養い、羊を食べさせ、羊を牧するために必要なすべて霊的な見解、また肉的なもの、こと、人、それらを備えてくださいますように。このしもべの唇にあなたが言葉を備えてくださり、あなたの羊たちを養わせてください。今日これからのすべてをあなたに期待し、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。イエス様が特にこのペテロに対して、ね、言われたこと、私のことを愛しますか、それを3度聞かれて、そしてさらに3度言われたことは、私の羊、ね、この羊を、世話してあげなさいということですね。最初にイエス様が言われたことは、私の子羊を飼いなさい、ね、ということです。子羊を、食料を与えたり養ったり、そういうことですね。羊を食べさせるということ、羊を飼うということ、これは信仰の先人たちみんながしてきたことです。アブラハムもそうでした。イサクもヤコブも羊を飼うものでした。ダビデもそうでした。そしてあの信仰の最初の人、カインとアベルのうちのあのアベルも羊を、ね、動物を飼うものでした。私たちは皆、ね、ですから信仰の偉人たちに、先人たちに習って羊を飼うものとなるべきであり、そしてこのペテロに対してイエス様が3度も言われた羊を何とかしてあげなさい。イエス様は確かにペテロに、私を愛しますかとこの箇所で呼ばれて、しかも3度目の愛しますかは確かにペテロの方に降りてきてくださったんですけども、それと同時に、ね、忘れられがちなのが羊を飼いなさいということ、それを私たちもなすべきです。イエス様は最初にシモンペテロに言われたことは、私の子羊たちを食べさせてあげなさい、ね、子羊、赤ちゃん羊、それを、ね、食べさせる、ということですけれども、その子羊を食べさせるということについてですね、ヤコブがあの、すなわちイスラエルが、どのように、子羊をケアしてあげるか、それについて、創世記の33章に書いてあります。創世記の33章の12節からのところです。でちなみにここ創世記33章というのは、あのヤコブ、ね、ずる賢いヤコブ、お兄さんを、惑わして騙して、でそれで祝福を奪い取り、そして逃げていったあのヤコブですけども、そのヤコブがエサウと、ね、2 再びその後会うとき非常に恐れました。お兄さんのエサウは400人の軍勢を連れて、ヤコブに会おうと、それでヤコブは恐れて神様と格闘をするんですね。相撲を取るんです。そして足は怪我するんです。足はビッグを引いて、でそれで、もうもはやエサウからも逃げられない、神様のその定めからも逃げられない、そういう状態で、でそれでエサウと相対するんですけども、でもその再会はとても平和なものでした。ヤコブは、ね、エサウが来る前に、エサウの前に7度、地に伏してお辞儀をする。そして、互いがもう抱き合って泣きながらその再会を、喜ぶんですけども、その場面、創世記33章の12節以降のところに見ていきます。エサウが、さあ旅を続けていこう、私はあなたのすぐ前に立っていこうと言うと、ヤコブは彼に言った。あなたもご存知のように子供たちは弱く、乳を飲ませている羊や牛は私が世話をしています。一日でもひどく追い立てるとこの群れは全部死んでしまいます。あなたはしもべよりずっと先に進んでいってください。私は私の前に行く家畜や子供たちの歩みに合わせてゆっくり旅を続け、あなたのところセイルへ参ります。アメン。で、ここでヤコブはお兄さんエサウ、お兄さんのエサウは狩りをする人です。力強い人です。でエサウが、ね、本当にこの再会を喜んで、まあ、きっと、結構勢いよく、さあ一緒に旅を続けていこう、ね、エサウは400人の、まあ、きっと、かなりの武力ができるような、そういう人たち、力強い人たちを引き連れて、でそれで一緒に旅を続けていこう、そういうふうに言ったことでしょう。でもそれに対してヤコブはこう言うんですね。あなたもご存知のように子供たちは弱く、乳を飲ませている羊や牛は私が世話をしています。一日でもひどく追い立てるとこの群れは全部死んでしまいます。アメン。ヤコブはね、まだ乳を飲ませている羊、それから牛、それ全部私が世話をしてる。なんとヤコブ自らが世話をしてるんですね。確かに、叔父のラバンのところでヤコブは羊を飼うこと、それをしておりました。とてもスペシャリストでした。ヤコブ自身がその羊の世話をしていたんですね。しかも弱ってる羊たち、乳を飲ませてる羊たち、その羊たちのためにどうか、その歩みを早くしないでください、お兄さんのエサウにお願いします。これ子羊、ね、ちっちゃい羊、赤ちゃん羊を養う人のそのたしなみです。赤ちゃん羊、その赤ちゃん羊、子羊というものは弱いです。また、まあ、いろいろなやんちゃもするでしょう。でも追い立てたり、ね、もうせかして、ちょっと無理な大人羊に任せるようなことを赤ちゃん羊にいきなり任せようとしても、それは無駄なことなんですね。むしろそんなことしたら死んでしまいます、ね、群れは全部死んでしまいます。ヤコブは、ね、分かっていたんです。その羊の成り立ち、イエス様はシモンペテロに最初私の子羊を食べさせてあげなさいと言われました。そしてそれはすべて、ね、主の牧者たるもの、主の働き人たちに対してはすべてエサウがそのようにおっしゃっておられる主説で見ましたけれども、ですから私たちも子羊が、ね、イエス様から任されたとき、目の前に子羊たちがいる、赤ちゃん羊がいる。でちなみにですね、その赤ちゃん羊、子羊、まあ、見た目可愛いですね。本当に抱っこしてあげることに喜びを感じるようなものですけれども、でも時にはですね、もしかしたらその赤ちゃん羊とか、ね、子羊、そんな可愛い成り立ちをしていないかもしれません、ね、むしろ何かもっと憎たらしいような、外見かもしれません、おじいさんのなりをしているかもしれません。もう一 見すると大人のように見えるんですけど、でもその内面は実は赤ちゃん羊であったり、信仰的に霊的に幼い、そういう、人たちを子羊って言うんですけれども、ですからもう外見的には立派に社会人として立派にな年齢なんかそういうふうに見える。でもその実は、ね、霊的に見ればまだまだ子羊、赤ちゃん羊だ、そういう場合はもう多々あるわけです。私たちはもう外見が、ね、大人だと思って、もうああいうふうに言えばこういうふうに返ってくるのは当然だと思って接してみると、実はそうではなくてなんか全然、ね、当てが外れたような反応をし返してくる。でそれも、ね、言っても言ってもなかなか聞かない。そうです、羊は言っても言ってもなかなか聞かないものです、ね、この囲いの中に入ってなさいと言っても、ね、囲いを飛び越えてしまったり、あるいは、ね、もう、抜け出てでどっか行ってしまって、で迷子になってめいめいめいめい泣いて、そんな愚かなものが羊です。信仰の先人たちはみんな羊を養ってきました、ね、ペテロに対してもイエス様は私の羊を世話をしてあげなさいと言いました。ヤコブは、ね、エサウ、ね、もう屈強な、力強い勢いがいいエサウ、さあ私と一緒に行こう、ね、私はあなたのすぐ前に立って行こう、ね、もう先頭を切って、この弟ヤコブの先に立って行こうと、その勢いづいているところにヤコブは子供たちは弱く、ね、乳を飲ませている羊や牛は私が世話をしております、一日でもひどく追い立てるとこの群れは全部死んでしまいます言いました。そうです、子羊、赤ちゃん羊は、ね、一日でもひどく追い立てると死んでしまう。ヤコブ言った通りに私たちもそのことをよく覚えるべきです、牧者たるもの、子羊、羊があまりにも愚かでね、もう一日でも早くこれをしなさい、このレベルに達しなさい、そういうふうに、私たちは考えて命じてしまいがち、羊たちを追い立ててしまうようなところがあるかもしれませんけれども、でももう成熟したヤコブ、神様とのその格闘の後のヤコブ、まあ、最もまだまだヤコブは不完全なところはありますけれども、本当に主の御前で祈ったその翌日のヤコブはこうして、羊たちのことを思いやっております。一日でもひどく追い立てるとこの群れは全部死んでしまう、むしろあなたはしもべよりもずっと先に進んでいってください、私は私の前に行く家畜や子供たちの歩みに合わせてゆっくり旅を続け、ヤコブなんと私の前に行く家畜や子供たちの歩みに合わせて、まず子供たちや家畜たちを前にして、そして自分はしんがり後ろの方を歩んでるんですね。まず羊たちを前に行かせて、で自分は後ろからその面倒を見る。ヤコブはエサウはもう先に立って、ね、自分のペース、自分の歩調で前を向いて歩いて、でそれで、ね、そういう先頭を切ったことをするんですけども、でもヤコブはずっと後ろ、家畜や子供たちの歩みに合わせて、しかも、ね、私の前に行く彼らをに合わせて私は行きますと言いました。でそしてゆっくり旅を続け、あなたのところ聖霊へ参りますとヤコブは言います。本当に羊たちの歩調、羊たちのその、養い、それをしながら行きます。まさしくこれが羊飼いです。でさらにですね、この15節、それでエサウは言った、では私が連れているものの幾人かをあなたに使ってもらうことにしよう。ヤコブは言った、どうしてそんなことまで、私はあなたのご好意に十分預かっております。エサウはその日セールへ帰って行った。ヤコブはスコテへ移って行き、そこで自分のために家を建て、家畜のためには小屋を作った。それゆえそのところの名はスコテと呼ばれた。アメン。 ね、このスコテという名前の意味は、真下の方を見ますと小屋の意味ですね。羊のために小屋を建てた、ね、それゆえそこはスコテ、ね、小屋という名前になったあるんです。でこれで、まあ、この時、ヤコブ、ね、エサウの申し出、ね、私が連れているものの幾人かをあなたに使ってもらおう、それに対してヤコブは丁重にお断りします。エサウ、ね、カエさんを知らない、人です。カエさんを敬わない人、もう自分の好きな、ところへ行って自分の好きな妻をめとって自分の好きな、狩りをして、ね、狩り、他の命を追いかけてそれを、ね、命を奪ってでそれで自分のものにする、ね、それを趣味としているようなエサウの連れの者たちを、ね、あなたに使ってもらうことにしよう、あなたの羊たちの群れを、ね、見張るのに役に立つかもしれないと、まあ、エサウは思ったかもしれないんですけども、ヤコブは丁重にお断りした。私たちも、ね、群れを面倒見ている中において、子羊、赤ちゃん羊を、ね、見るところにおいて、ね、そういう、ね、そやな人たち、ね、そういう力が強いかもしれないけれども、でも神様を敬わない、あるいは自分ペースで、ね、狩りを、して人の命を奪って、そういう人たちに、ね、この群れの養いの交わりの中にヤコブを入れさせないようとしたんですね。しかもその断り方が、ね、どうしてそんなことまで、私はあなたのご好意に十分預かっております、ね、一切否定的な言葉が一つもないんですね。本当にヤコブはこの時成長しました。まあ、もっともその後いくつかまた過ちは犯してしまうんですけども、でも少なくとも主に祈って格闘して、そして取り扱われたすぐ直後のヤコブはまさしく、ね、素晴らしい、羊飼いだったわけです。だから俗悪な人、ね、そういう人たちをこの羊の交わりの中に、この羊を飼う人たち、人手は、まあ、十分足りていたでしょうけれども、さらにその中にもう力ずくで、人を支配するような先頭を立って、自分ペースで、ね、俺について来いみたいな、そういうエサウのそのしもべたち、ね、それを自分の群れの中のに入れようとはしませんでした。本当に教会の運営の中においても、ね、上に立てる人、羊を飼うそういう牧者に当たる人たちに、エサウの、このしもべのようなものを、これを、入れてはなりません。彼らは弱っている羊たちのペースを知らない、ね、弱っている羊、子羊、赤ちゃん羊のペースを、ね、遅い、呪い、ね、そういうふうに言って追い立ててしまって、でそれですぐに死なせてしまうようなことがあるかもしれません。私たちも本当に子羊を食べさせる、子羊を養うという点においては、本当に子羊のそのペース、それをよく知るべきです。私たちのペース、それは、そこから見れば子羊のペースはとても遅い、呪い、そういうふうに見えるかもしれないんですけども、でも追い立ててしまったら、死なせてしまうことになる。せっかくの命、それを、私たちは本当によく彼らを養うことをするべきです。羊飼いといえば、ね、ダビデも思い出します、ね、ダビデは羊を養うもの、もともと小さい頃から彼羊飼いだったんですね。その冒頭でお見せしましたのはエゼキエル書の34章のところで、ね、私は私のしもべダビデを起こす、ね、彼らは、彼ら羊を養う、でそのエゼキエル書34章のところは怠慢な羊飼いに対する、ね、神さんのお叱りのその箇所ですけれども、で、ね、あなたは、ね、自分の羊の面倒を見ないで、むしろその羊たちの脂肪を食べて、で羊の毛を身にまとって、ね、弱った羊の面倒を見ない、 で、それで彼らはもういいように散らされたり、迷子にされたり、病気になったり、そういう彼らを、ね、あなた方は養わない。で、それで私はあなた方から羊たちを取り、ね、取ってしまおう。そういうところなんですね。で、それで主ご自身が、しもべダビデを使わして、ね、彼らの牧者としてもはや彼らは、ね、迷い出たり、することがなくなる、まあ、その、ちなみにエゼキエル書34章、ね、私の聖書では2012年5月12日っていう日付が、まあ、25節以降のところに、書いてあって、ね、これからの転生、ね、こういうふうになる、ちょっとした節目が2012年の5月にあったんですけども、その時神様から示された言葉として、主ご自身が羊飼いとなって平和の契約を結んでくださる、そのことを、私は、まあ、ここに書き記して、で、それで本当に主ご自身がこの羊の群れを養ってくださることを、祈りました。ダビデ、それは良き羊飼いです。そのダビデも、本当に困っている時、ダビデが、一人サウルの元から追われて、逃げている時、ダビデはもう祭司のところに逃げても祭司のところにまで追いかけてきて、ホラナのところに逃げても、そのホラナにも追いかけてくる。ダビデが一人逃げていた時、ダビデはもう本当に一人身軽で逃げていたかったでしょうけれども、でも神様はそのダビデのところに何を送られたか、養うべき羊たちを送られたんです。逃避行中です。国の国家権力から追われている、一国の王から、追われて指名手配犯中のダビデのところに、400人もの、人々が、困った人々が、負債を負った人とか、また、不満を抱えている人々が、ダビデのところに集まってきました。400人という群れを、1日養うだけでも大変な食料とか、労力がいりますね。ダビデもう本当に逃げていることに、また忙しい毎日に本当にかまけていられない、そういうところにあえて主が送られたのが400人もの、養われるべき羊たちでした。一見するとダビデからすればお荷物が来た、そういうふうに思えてもいいかもしれません、ならず者とか社会からはみ出た者たち400人ちょっと大変そうですね。でも実はダビデを王として養うために、あえて神様はそうやって困った人たち、ならず者たち、社会からはみ出た400人をダビデの元に送られて、後にはそれ600人になるんですね。一見するともうちょっとそれどころではない、今はもっと別の仕事がある、逃げなくてはならない、命を救わなくてはならない、そういうところにあえて神様が養いとして送ったのが、屈強なボディーガードではなく、聖兵たちではなく、社会からはみ出た困ったならず者たち、また不満を持つ者たち、その400人でした。彼らを送ることによって神様はダビデを養ったんです。ダビデは一見すると、もっとなんか命の危険が迫ったかのように見えたかもしれない、こんな羊たちを、到底養えない、一日食料を、食べ物をあげるだけでも大変そうなのに、なんでこの上こんな時に思ったかもしれないけれども、この羊たちを養うこと、これがその時のダビデの、王としての整えだったんです。帝王学、王を育てる学問を帝王学って言うんですけども、それこそがダビデの帝王学。そしてその帝王学の内容とは、羊を飼うこと、羊を養うこと、羊を食べさせることだったんです、結局のところ、ダビデの心配、サウルからの守られること、サウルから逃げ通すこと、これ、そしてまた日々の食べ物を、もらうこと、ダビデとしてはもうその直前に、祭司から、普通一般の人は取って食べてはならないパンを、そこでもうあまりにもひもじかったのでいただきました。イエス様もそれを擁護されました。で、それでもう食べるにも事欠いているような状況の、ダビデに羊たちを送られた。 結局神様からすれば、ね、毎日の食べ皆さんがの口に入る食べ物とか、あるいは、ね、追い迫ってくる敵からの守られること、そういった日々のセキュリティとか食べ物とか、もうそういった心配するよりもむしろ羊を飼いなさい、ね、それが今あなたがなすべきことですよ、これを当時のダビデに言われたわけです。羊を飼いなさい、ね、私の子羊を食べさせてあげなさい。その非常に良い見本がヤコブから見ました。また羊を牧しなさい、非常に、ね、良い見本はダビデから得られました、ね。ダビデが罪を犯した時、預言者ナタンが使わされた時、ね、預言者ナタンはダビデがした罪について羊を、ね、例えに出しましたね。ダビデ、あなたは、ね、いっぱい羊を持っている、大金持ちです。それに引き換え、ね、あのウリア、彼はたった一匹のメ羊、しかも子羊って、書いて確かありました、そうですね、第2サムエル記の12章の、3節目はそう、ね、貧しい人は自分で買ってきて育てた一頭の小さなメスの子羊の他は何も持っていませんでした、ね。一匹のたった一匹の小さな子羊、それを持っている人も、それもまた羊飼いのうちの一人です。けれどもダビデは、ね、自分たちのたくさんいる羊たちをさておき、その一匹の小さいメスの子羊を、ね、それを、取ってしまった。そのことをナタンは責められました。羊を養うではなく他人の子羊を、ね、それを、自分我が物とする、そのことをよくありませんよ、預言者ナタンは、ね、そういうふうにダビデに諭しました。ダビデはもう本当にこの事件以降、ね、本当につらい苦々しい日々を送ったこと、第2サムエル記の公開説教で見ました。本当に羊をたった一匹の羊をもこんな風に扱うこと、それは主の御旨ではありません。第二サムエル記の最後の方も、ね、ダビデは羊たちをケアします。第二サムエル記の最後は、ね、ダビデの第二の過ち、ね、自分の国民の、ね、兵を数えるということを、ね、それをしたところですけども、でもダビデがその自分が間違ったことをしたことに気づいた時、ダビデは、ね、主の使いがイスラエルに向かって疫病、主の剣がイスラエルに向かっているのを見て、ダビデが、ね、この羊たちが一体何をしたんですか、ね、私が悪いことをしたんです、この羊の群れが一体何をしたというのでしょう、あなたの見ては、ね、この羊たちに対してではなく、どうか私と私の一家に下してください。ダビデは、ね、本当に自分の命を引き換えにしてまで自分の羊たちを守る、その発言をしました。で、それでこの災いは取り下ろされたんです。誠に羊飼いとしての模範をダビデから見ます。私たちは、ね、羊を飼う者、ね、羊を牧する者、そのことが、ね、与えられております。本当に私たちも、ね、皆さんの目の前にいる羊、誰でしょうか。それをしっかりと食べさせましょう、ね、もしそれが子羊であるならば、ね、追い立てて、で、ね、一日でも追い立てたら死なせてしまいます。ヤコブが言った通りに、本当に、ね、追い立てるではなく、しっかりとその子羊の面倒を、ね、見て、そして大きい羊へと育て上げていく、ね、それが私たちもよく気をつけるべきことです。イエス様は牧者を育てられます。私の羊を、ね、私の子羊を飼いなさい、私の羊を牧しなさい、私の羊を食べさせてあげなさい、そのように3度羊をケアされることをペテロに託されました。どうか皆さん一人一人もイエス様から託された羊を誠実に忠実に、ね、食べさせてケアしてあげて、面倒を見て、そして信仰の先陣に習い、イエス様にあって羊を飼う皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。愛するイエス様、 私たちにも羊飼いとしてのそのたしなみをあなたが任せてくださったことを覚えます。
アーメン。
それを誠実に忠実に行うことができますように。羊という命を決して粗末に扱ったりあるいは蔑んだりすることなく、この特に子羊であるならばその歩みに合わせ、またヤコブ自身が子羊の面倒を見たように私たち自身もその面倒を見ることができますように、ダビデのように私たちもいかに困っている時であったとしても、あるいは忙しい時であったとしても、それでも羊が任されて、そしてそうして王族としてまた王としての養いを得たように、私たちも本当に今羊を飼うことによってやがて任される大きなこと、それに備えて忠実にこれを行っていくことができますように、主よ、今日あなたが気づかせてくださったことを感謝いたします。どうか私たち一人一人がこの歩みに勤しんで、そして良き忠実なしもべ、良き羊飼いとして私たちも成長させてください。そして羊を養い食べさせてあげるに必要なすべて物こと必要備え、またそのような霊的な性質、牧者としての性質、それをしっかりと身につけていく私たち一同でありますように助けてください。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちの信仰の先人がそうであったように、私たち自身にも子羊を飼うごと、また羊を牧すごと、羊を飼うごと、あなたがそのすべての必要な器量をあなたが与えてください。言葉においても行いにおいても、主よ、あなたがその必要な賜物を与えてくださり、私たちにあなたが預けてくださったあなたの子羊、あなたの羊たちを食べさせ、育み、導き、そして大きく育て、訓戒し、あなたの一人一人の本当に立派な羊として育て上げることができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。預けてくださったのがあなたの羊であること、イエス様、あなたが預けてくださった羊であること、それを主よ、本当に記憶から心から薄れることがありませんように、私の子羊を飼いなさい、私の羊を牧しなさい、私の羊を飼いなさいです。あなたの羊です。今までこのようなその感覚が薄れていたり、よくわからなかったりしていて、主よ、あなたの羊という感覚の薄れたところをあなたが許してください。そしてあなたの子羊です。あなたが預けてくださったあなたの子羊、あなたの目すべきその羊をよく食べさせ、よく牧すことによって、主よ、あなたが私たちに預けてくださった羊を子羊に至るまで怪我をさせることも、迷子にさせることも、そして飢えさせることもないように、しっかりと主よ、与えられたその分を、それを担い、それを貫くことができますように、主よ、あなたが祝福してください。羊飼いは羊が食べるその牧草を羊飼い自身で見つけます。そして羊飼いはこの牧草を豊かに食べたこの羊たちにまだ豊かにその水を飲ませます。そして羊飼いは戦えないこの子羊や羊のために、モーズが来た時には自分が代わりに戦うものです。 そしてこの羊飼いはまだ目いっぱい養育したその羊たちが休まなければならない時に、その休みをまた予番をしながら守らなければならないものです。私たち自身のこの牧会に、主よ、あなたが私たちに与えてくださった、預けてくださったこの羊、子羊に対して私たちが今までそのようなその重い心感情が薄れていたところをあなたが許してください。そしてイエス・キリストにあって本当に牧草や、またその水のほとりをよく見つけること、そしてモーズが来た時には代わりに戦うこと、彼らが休む時には予番をしながら彼らを守ること、これに私たちの働き、それを専念することができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。聖霊様、助けてください。今日この御言葉を通して私たちを豊かに養ってくださったことを感謝し、私たちの大牧者であるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。